本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この配信からは少し前になるんですが、はい、10月にマレーシアで行ったマインドバレーの撮影についてということで、
はい、
1週間くらいかけて撮影とそれから講演を行ったということで、
はいはいはい
はい、どういう感じだったのかっていうのを教えていただいていいですか。
マインドバレーっていうのは、その自己啓発とか健康とかそういう部分で世界で最大規模の動画配信のアプリを経営している会社なんですね。
アプリなんですね、
はい、それでその瞑想を学べたりとか健康のことを学べたりとか記憶術とか、まあ、いろんなちょっとしたことがアプリで学べるっていうすごくいいものなんですよ。で動画でiPhone で見られるっていう、
はい、
まあ、その撮影を、まあ、1週間かけてやってたんですね。で年間10人ぐらいの先生がを選ん で昔は何十人もやってたそうなんですけど、10人に特化してその先生のコンテンツを1週間で撮って、で同時にその先生 そのプロモーションムービーみたいなのを作って、
はい、
この先生がいかにすごいか、ぜひ学ぶべきなのかっていうのを120万人ぐらいのリストに流して、
120万人、
はい、でそしてその中で無料クラス、マスタークラスというんですけど、
はい、
そのマスタークラスに申し込めるようになっていて、
うん、
そのマスタークラスでその、まあ、社長と僕は対談するんですけど、でそれで、まあね、EQ に関してのセミナーをやったんですけど、でその無料のクラスに申し込む人が大体 2,30 万人いるんですよ。でその2,30万人の中から実際に有料で教材を買う人たちが数千人から1万人ぐらいいるんですね。
すごいですね、
まあ、そういうモデルをやってるんですけど、まあ、そこに選ばれて、まあ、友人がオーナーだと思うんですから、
はい、
で彼に見込まれて。
それはマレーシアの方ですか。
うん、そうですそうです、はい、TLS メンバーなんですけどね。
ああそうですか、は
い、
まあ、
それでもう映画のセットみたいなのを、はい、わざわざもう巨大な倉庫にもう部屋を床張るところから作って、
はい、
壁も作って2日かかりで大工さんが3人ぐらいいるんですよ、
は
い、で20人ぐらいのスタッフで、
はい、
まあ、映画のセット張りのやつを作ってそこで撮影してきたんですけど、
それはその対談の撮影ですか。
対談とあと僕が教えるやつですよね。21日間プログラムがあって、
あ
でそれでずっと喋ってる映像があるんですけど、
はい、
でこれは世界英語だけじゃなくてスペイン語とかフランス語とか同時配信するんですよ。
じゃあ結構その労力で言ったらすごい大変だったんじゃないですか。
まあ、僕も大変でしたけど20人が1週間ですからね。だからもうそれだけでも1000万単位のお金をかけてすごい巨大なプロジェクトなんですよね。
で実際ケンさんはマレーシアはどのぐらいステイはされたんですか。
結局だから僕は8日9日ぐらいいたのかな。
そうですか、は
い、でもう世界その社員が200人ぐらいいるんですけど、だいたい40カ国ぐらいから来てるんですよね。だから英語みんな言語なんですけど、エジプト人でアフリカ人、ヨーロッパの人、まあ、アメリカ、イギリス、カナダ、まあ、いろんなオーストラリアの人も含めて中国の人も含めてみんなが集まってる国連みたいな組織なんですよね。
すごい、うん、その時の様子って例えば写真とか何か、はい、ケンさんはアップしたりはしてないんですか。
ね、何枚かちょっとアップしましたけど、そのメイキングの映画も作ってるんですよ彼らが。
あ、
そういう意味でそれが2月には公開されるので。
それは映画としてですか。
まあ、英語というかショートムービーでね。
ショートムービーで、
はい、なのでそれを見ていただければ、いいと思います。
は
い、ちょっと恥ずかしいけど
ケンさん のサイトにリンクとか、それはその時になったら。
それはそうですね、2月のちょっと後に日本語版を作ろうと思ってるので、でもね、めっちゃかっこいいと思いますよ。なんか他の友達が出てるの見せてもらったんですけど、普段ダサいやつなのにかっこよく映ってると思ってだから僕も多分3割増しぐらいにかっこよく、なんか映画のスターみたいに映ると思いますね。メイクさんもずっとついて回ってたんですけどね。
はいはい
はい、
そうですか、楽しみ。じゃあまた日本語
版で ね、 そうですね、
2月ね、
はい、ちょっとドキドキです、
はいはい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは翔太さんから。健さん、こんにちは。
こんにちは。
これちょうど先週ジェラシーマネジメントについて取り上げましたけれども、
あ、なるほど、
今日はちょっとその嫉妬についてなんですけど、ね、はいはいはい、大したことないと思っていた同僚が仕事の業績が良かったり自分より成功している人を見るとつい嫉妬してしまう自分がいます。嫉妬してもしょうがないと思ってもなんであいつがと思ってしまいます。どうしたら嫉妬心を克服できますかっていうことなんです
ね。はい、まず翔太さんすごい正直な方ですよね。普通ね、嫉妬心って感じてもなかったことにしたいもんなんですよ、うん、なのでその嫉妬があるっていうのがちゃんと自分で見えたっていうのはまずすごいことですよね、
はい、
それからその嫉妬に関しては嫉妬しないようにしようと思ったって人間の心っていうのは何か自分に必要なものがないと思ったら嫉妬って出てくるもんなんです、うん、例えばだからその自分でもできると思ってたら嫉妬って出てこないんですよ、
うん、
あいつがあんだけで成功できるんだから俺も大丈夫だなっていうふうに思ったら嫉妬心って出てこないんですよね、でも自分の中でああやってうまくいったけど自分は無理だっていうのを思うとメラメラメラメラって出てくるんですよ。
じゃあ自分よりもその相手がステージがいくつか上だって感じてるっていうことですかね。
そうなんです。だから自分は余裕でできると思ってたら あいつもやったんだから俺来週やろうっていう風になれるでしょ、そうじゃなくてなんか分かんないけどあいつだけ得をして自分終わりを食ってるっていうのが嫉妬なんですよ。
そうするとそのどうやったら嫉妬心を克服できますかっていうことですが、どうしたらいいんですか。出てきてしまう
の嫉妬心っていうのは克服できないんですよ。それと共存できるかどうかってことなんですよね。
共存、
そう、例えばそのまどかさんはね、もう幸せに結婚していいなっていうふうに思ってる人がいるとしますよね。僕は女性で、
はい、
でまどかさんがね、うわもう憎らしい自分だけ得してっていうふうに嫉妬の方に行くのか、まどかさん素敵だなって、まどかさんも幸せになったんだったら次は私だなっていうふうに意識を切り替えられるかどうかなんです。
じゃあその嫉妬心メラメラって出てきたとしてもそれを感じつつ、はい、なしにはせず、うん、その先にどういうふうに思えるかっていうこと、
うん、そうで、この人にこういうものが与えられたんだったら私にはどういうご褒美が来るのかなっていうふうに思えると、嫉妬はなくなるんですよ。
よく結婚が決まったお友達をその祝福できるか、はいはいね、嫉妬心が、はい、まあ、出たとしても祝福できる人がやっぱり幸せになるとか、うん、なんか引き寄せとかでもなんか言われたりしますよね。
そういうことですよ。だから、うん、わーね、まどかさんこんな素敵で幸せになったんだったら自分にはどういう幸せが用意されてるのかなってっていう質問ができたら嫉妬はなくなるんですよ。でも自分には絶対来ないって、こんな素敵な、ね、旦那さんは来ないっていうふうに確信してるとメラメラするんですよ。だから将来自分の未来がいいものが用意されてるっていうふうに感じれると嫉妬はしないんです、で自分の未来は良くないっていうふうに思ってると嫉妬するんですよ。
でもなかなか今の現状が良くないし、その先もなんかこうどうかなって思ってたら、
はい、
信じる方にはなかなか行きづらいですよね。
そうなんです。で僕はだから嫉妬ってめったに感じることないんですけど、そういうふうに感じるときには、あ、自分にもそれだけ上に伸びしろがあるんだなっていうふうに僕は考えるようにしてるんですよね。ああいうふうになりたいっていうふうに思っててなれないと思ってるものが嫉妬なんですよ。ってことは自分にも素敵なパートナーシップが入ってくる、自分も棚ぼたで大した努力もしてないのに成功しちゃう、そんなおいしいことがあっていいのって、自分のバージョンってどういうことなんだろうっていうふうに想像し始めると、もうその人のことはどうでもよくなるんですよ、その人だけおいしいものを得てて自分は得てないと思うから嫉妬するんですよね、じゃあ自分に手に入るものってどんなもんなんだろう、じゃあそれを手に入れるためにどうしたらいいんだろうって具体的に動いてたらもう嫉妬なんか特に忘れてるんですよ。
自分の方にフォーカスしてるわけですよね。
そうなんです。だから人が何を得たとか人がどうこうしてるうちはなんかこう覗くわけですよね、はい、あいつだけいいもの持ってるぞ俺持ってないぞって、はい、比較の中にいる限り幸せになれないんです。だから比較をやめる、比較から離れたら嫉妬から離れることもできます。
そして嫉妬心というものは排除はできないので共存していくっていう、さっきの
そうですね、
健さんがおっしゃってたことも一つですよね、
はい、そうですね、はい、これはもう話し出したら、まあ、2時間ぐらいかかるので一回ね嫉妬とかについて YouTube とかちゃんと作ろうと思ってるんですけど、まあ、簡単に言うとそういうことですね、はい、
さあ続いての質問は A ちゃんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
仕事が忙しかったり心の余裕がなくなると良くないと分かっていても殺伐としてしまったり人にきつく当たってしまうことがあり悩んでいます。余裕のある時は意識しているのですが、本当に心の余裕がなかったり、また締め切りに追われていると一生懸命仕事をしているのに怖いと言われたりして、なんだか複雑な気持ちになります。この殺伐としてしまうパターンを変えるにはどうしたらいいでしょうか。
はい、このタイプの人っていうのは何かがうまくいくってことを信じてないんですよ。だから一生懸命何かをやってもうなんか不可能を可能にするぐらいブルドーザーでガーってやったらギリギリなんとかなるかもしれないけど、常にうまくいかないギリギリの崖っぷちで生活してるんですよね。でそういうふうなメンタリティでいるのか、まあよくわかんないけどうまくいくよねっていうふうにある意味お任せするような気分でいけるのかっていうことがすごく違ってきますよね。
である意味お任せっていう状態が多分この A ちゃんもそうだよなって、そういうところでいるともちろん状況も違って感じられるよなって分かったとしても、いざそういう状況になった時になかなかその、まあ、パターン化してるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱりピリピリっていう風に行っちゃうのが、うん、その形状記憶みたいな感じで戻っちゃったりするんですよね。そ
うな
んです。
なのでもう僕もたまにそういう状態になりますけど、そういう時に一回深呼吸をして、はあって、あ、そうか、自分は自分で自分を追い詰めてたなってことに気がついて、今自分では分かんないけど大きな流れでうまく物事が運んでたとしたら、うん、それを信じてみよう、それを見てみようっていうふうになると、うん、細かいことにこだわらなくても、もちろんやらなくちゃいけないことありますよ、
はい、
でもだからもうなんかこんな細かいことやって先に何があるんだろうっていうふうにイライラする必要はありませんよね。
そうですね、う
ん、だから結構僕は外から見たらいろんなことが超うまくいってるように見えると思うんですけど、僕の感覚的にはね6割か7割失敗してる感じなんですよ。
あ、失敗がある。
そうそう、だから打率3割ぐらいでいつも失敗してる感覚があるんですよね。
へ、
うん、大多数は。でも全体的にはすごくうまくいってるわけですよ、
はい、
うん、だから一個一個で結構失敗してるんだけど全体的にはうまくいってるってことを、その感覚的には一個一個が全部負けてる、だからじゃんけんにずっと負け続けてる気持ちなの、なんですけど全体的にはうまくいってるわけだから、だから個々のそのなんていうのかな、起きることに関しては思い通りにいかないことばっかりなんですよ、
はい、
なんですけど思い通りにいかないことばっかりを体験してるからうまくいってるんですよ。逆に言うと、うん、うまくいっててなんか楽勝楽勝っていう時には実は全体で負ける可能性があるんですよ。大したことやってないから、だから勝ってるわけでしょ。だから自分よりも実力分不相なことを挑戦し続けてるから絶えず負けてるような気持ちになるんです、
はい、
でもそれをやり続けてるから全体的にうまくいくってことなんですね。
またそのやり続けるっていうことがどれだけ大変かっていうことですね、
は
い、
そうそう、だから殺伐としてる気持ちになってるってことは自分よりもはるかに上の仕事やってるからそういう気持ちになるんですよ。だから全体的にうまく進んでるってことをどこまで感覚的に感じれるかなんですよね。そう、でも個別では負けてても全体的に勝ってたらいいわけで、それを一回深呼吸してああっていうふうに思うのかってことなんです。例えば飛行機で行くとね、成田からニューヨークまで行くときっていうのに何千回か方向を修正するそうなんですよ。風で飛ばされたり、なんかこっち行ったりなんか来るんですよね、
はいはい、
なので必ずその GPS システムで何回も何回も何回もニューヨークの方にやるわけですよ。で1回だけ修正したら行くっていうことじゃないんです。で例えばじゃあ自分がパイロットだとして1回修正するたびにああ失敗したとか、うん、方向違うところに行くとこだったって毎回ああダメだったダメだったって思わないでしょ、
うん、
毎回修正しながら目標に近づいていってるんですよ、ただ修正するたびにうまくいってないっていう感じにはなりますよね、だって違う方向に飛んでたわけだから、だから僕もやってることは結構とんちんかんなことが多いんですよ、やってることあこれ外したなあれ外したなばっかりだけど、でも外し続けてるからうまくいくんだっていうことですよね。
じゃあそういうものも含めて、今の現状とまたそのいろいろなところに出てきてるギャップとかっていうのも一回見たらばそこまでこう周りにピリピリっていうのを、
そうだからうまくいかないと思ってるからピリピリするわけで、結果いろいろあるけど、うまくいくって方向に進んでさえいればいいわけだから。
そうですよね。はい、じゃあ質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週は自分の潜在意識に気づく方法というテーマで取り上げようと思うんですけれども、はい、まあ、よくあの思考は現実化するっていう言葉もありますけれど、例えばあお金持ちになりたいと思っても現実そうじゃないとか、素敵なパートナーと結婚したいって言っても今そうじゃないとか、その自分の本当に理想としている状況と今の現実が違っていて、でも潜在意識には絶対にそういう思いっていうのはあるんだから、なんで今じゃあそれが具現化できてないのっていう、そういうギャップにこう憤りを感じたりしてる人っていうのもいると思うので、うん、じゃあその潜在意識でも、よくパートナーがいないのは本当は一人がいいから、それが潜在意識にあるからだよなんて言われると腹立つじゃないですか。
確かにね、
そんなことないって、ちゃんとパートナー欲しいもんとか、だからそういう意味で本当の自分の潜在意識に気づいて、うん、現実にそういう状況をきちんとこう形にするってどうしたらできるのかなっていうふうに思って、うん、ちょっとこのテーマを取り上げようと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
まずそのよく潜在意識って全体 の 99% で、潜在意識は本当その氷山の一角だなんて言われてますけれど、どうやったらその目に見えない裏側の莫大な潜在意識っていうのは味方にできるんですかね。
まあ、味方にするっていうよりも結局そこが自分の本体なわけだから、
はい、
だからそれが自分がいいと思ってるってことですよね、
はい、
これは僕潜在意識ってこういうふうに考えるんですよ。その例えば会議でね、99人の人と潜在意識が99人、
はい、
で1人の潜在意識の人が会議をやってるとしましょう、
はい、
で最終的に投票で多数決で決まると、さっきのね潜在意識でそのパートナーが欲しくないっていうふうに言ってたっていうやつでいくと、80%、 80人がこの人にはパートナーいらないっていうふうに投票してるわけですよ。で潜在意識だけ1人いやもうパートナー欲しいっていうふうに言ったとしても、結局80対1で負けちゃうってことなんですよ、
はい、
そういうふうに考えると、敵味方っていうよりはその意見が、そのパートナーがいたらいいと思うのは少数意見なんですよ。じゃあ80人の人がなぜパートナーがいらないと言ってるのかっていうのを耳を傾けることが大切なんじゃないかと思うんです、うん、敵じゃないんですよ。この人幸せのために100人が考えて、いろんな議論が交わされてるわけでしょ。
あ、そう考えるとちょっとその同じように言われても、うん、何だっては私必要だもんとはならず、あれ待てよってなりますよね、
うん、そうなんですよ。だから一人は、はい、潜在意識はパートナーが欲しいと思ってるけど、その中の80人ぐらいが反対してたとしたら、なぜこの人たちは反対するのかっていうのを調べないとダメなんです。
しかもこの自分を思って
そう
っていうふうに思うと、うん、よりこちら側としてもこうちゃんと考えやすくなりますね。
そうそう、例えばこの80人がね代表して話すわけですよ。例えばね、まどかちゃんは恋愛した時にすごい傷ついてたと、あの時泣いてたの覚えてるっていうふうな話をして、うんね、だからまどかちゃんにはパートナーを見つけない方がいいと思うって、うん、その方が傷つかないっていう意味ではありなんじゃないだろうか。
だってあの時
って
鼻水垂らして電車乗ってたじゃんとかっていうふうに会議があるわけですよね。
だからパートナー欲しいって言うけども、パートナーがいて幸せだったかって今までそうだそうだって、あの子の名前だったらこの子も誰だった、やっぱりまどかちゃんはパートナーシップに向いてないんだってこと言われて結論まどかちゃんには彼氏はいらないとかって、ね、例えばなるわけですよ、
はいはい、
で一人がいやもう彼氏欲しいって言ってもいやなんか傷つく可能性があるからやめとこうっていうふうになるわけですよね、うん、
じゃあそこで、うん、まあ、潜在意識はそれでも欲しいって言ってるわけですよねってなった時に、どうしたらば、うん、守ってくれて必要ないよねって満場一致になってしまった潜在意識ちゃんたちを、はい、うん、あ、やっぱり必要かって思えるようになるんですかね。
だから1対99だから、うん、99人説得するのは難しいんですよ。だって、うん、まず99人が誰かが分かんないし、
うん、
その人たちがなぜ自分がパートナーシップを持つのに反対してるのかを調べていかないとダメなんですよ、
はい、
だからじゃあなぜ99人は自分がお金持ちになったらダメだと思ってるのか、うん、自分の好きなことで生きていくのがダメだと思ってるのかっていうのを調べていって、その意見をひっくり返さなくちゃいけないわけでしょ、
うん、
例えば好きなことやって生きていける方が少数派でしょって、だから彼は会社を辞めさせない方がいいんだよっていうふうに思ってる20人ぐらいの人たちがそうだそうだって言ったら、そいつが納得するようなエビデンスを出さないとダメなわけですよ、
はい、じゃあエビデンスを出すにはどうしたらいいんですか、
う
ん、
例えばその同じようなサラリーマンから独立して成功していった話を潜在意識の一人がこの20人に語らなくちゃダメなんですよ。
ああ、はい、
やこういう例もあるよって言うと、一人一人であそうかもなそうかもなってなってくるんですよね。で例えばパートナーシップも、確かに今まではろくな男はいなかったけど、ひょっとしたら次の男性は素晴らしい人がいるかもしれないから、その人と一緒に行ったらこの人は絶対幸せになれるよって、そうだそうだって言ってひっくり返していかなくちゃいけないんです、だからまず自分の潜在意識に何があるのかっていうのを調べないとダメなんですよ。
あ、じゃあ最初からそのじゃあ1対99でパートナー必要ないってなったとして、その一人の潜在意識が欲しいんですって言ってるだけじゃ何も変わらないってことですね。
そうそう、なぜかというとその99人は本当に安全を考えてるんですよ。で、あの原始時代から安全安定っていうのは基本的に何もしない方が安全なんですよ。
そうですよね、
うん、もう最低限のご飯を食べるってこと以外はお腹空かせてても、あのなんか散歩とかしちゃダメなんですよ原始時代は散歩したら誰かに食べられたりとかする可能性があるわけですよね。
そうですよね、
うん、あの危ないのいっぱいあるし、
マンモスとかね、いろいろあるし、
そうだから気分転換に散歩なんかしちゃダメなの、うん、そういうふうではできるだけそのあんまり今の人生がその生存に関わるっていう意味ではいいのであればそこから出ちゃダメだっていうのが、潜在意識の一番の持ち分なんですよ。
だから潜在意識って考えたらものすごく臆病ちゃんですよね。
もう完全に保守的なんです。
ですよね、動くないよ、うん、みんなここにいろよっていう側ですもんね。
そうなんです。それは親だったりもするんですよね。
ああ、自分の実際の親、
そう、実際の親がお前そんなやっていけると思ってんのかっての親が言ってんじゃなくて潜在意識を言ってんですよ、でやっぱ怖いっていうのも思うから、怖くても出ていけるためには潜在意識を味方につけなかったらできるはずがないんですよ。
本当だ、
で足がすくむのもその一人だけはやる気満々でも99人が反対してたらやっぱ動けないですよね。
ですよね、だとしたらそのどういうことで潜在意識がちょっとずつそのオセロの99枚が黒で1枚が白でもパタパタってこう白になってきます、
それだからどちらの方向を見るかなんですよ、
ね、
だって独立企業で成功する人もいれば失敗する人もいる、これ事実なんですよ、で成功する人より失敗する人の方がこれも事実なんですよ、ただ例えばパートナーでいくとパートナーシップを持つためには一人の素敵な人を見つけるだけで全てが変わるわけでしょ、だから統計的にはオッズは低くても本当に成功することはできるってことですよ、でそれを一人が信じて、一人一人説得していくと徐々に徐々に、まあ、変わっていくわけですよね。
じゃあその説得の仕方としては、思い込みですか。
いや思い込みじゃダメですよね、だってそのこっちは無理だって思ってるわけだから、だから一人が思い込んだってダメなんですよ、だから一つ一つ自分がうまくいく可能性をこの99人を口説いていかなくちゃいけないってことですよね。
じゃあそれには書き出すとか、そういうこと、
書き出すだけじゃダメですよね。もう本当に深いところで大丈夫だって安心感があるときにしかこの人たちは説得できないんですよ。頭の中でアファメーションであなたなら成功できるって言っても全然信じてないです誰も、一人が議場でねあなたとしては成功できますよって言ったら俺信じないからみたいになったら、結局最終的に評価したら、まあ一人は信じてるかもしれないけど大多数は信じてないってことになるんですよね。
じゃあなかなか難しい道の
り、難しいですか。だから人は変化しないんですよ、変化はできるけど変化しないのはこの99人が変化しないために人生を生きてるんですよ、だって今生存できてるってことはそれ以外の可能性を選択すると生存できない可能性を生み出すってことですよね。なのでだからブラック企業辞められないのは、その今少なくとも死んでないのであれば、その未来他のことやると死ぬリスクが出てくると潜在意識は感じてるってことなんですよ。
だとしたらばですよ、ケンさんはそれでもいろいろこうチャレンジしたりこうやってきてるじゃないですか。だってでもケンさんだって平等に潜在意識は99人いるわけですよね、
そうです
ケンさんの潜在意識は一人ですよね、どうやってその潜在意識をこううまく味方にしながら進んでいくんですか。
いや、でも味方なんですよ潜在意識は。
基本味方か。
そう、基本というか味方なんですよ、
はいはい、
危ない目に遭わないようにするのが潜在意識のその役割なんですよ。
でもトライするとき、じゃあその潜在意識は引っ張ったりしませんか、待てよって。
引っ張ったりじゃなくて基本的には新しい彼氏と彼女を持ってはいけない、ね、そして新しいことをしてお金回るお金を減らしてはいけない、
はい、
お腹が空いててもいいから餓死しない程度にあの、生存できれば、DNA の保存の法則から考えたら、いいんですよ、DNA を次にさえあのつなぐことができたらね、でだからそのある意味本能的なものをひっくり返すことをやらないと人は変われないんですよ、だから変わるのが難しいんです。
じゃあ健さんはそのひっくり返すことをずっとされてきてるっていうことですか。
ひっくり返すっていうよりはその 1% がちゃんと 99% と調和を保って、この 99% 僕の場合ノリノリなわけですよ。変化やりたいと思います、おっしゃーみたいな感じで 99% のやつが10人ぐらいは心配なんだけど、8割がよっしゃやろうよみたいな形で、だから言ってみればね、こうやって会議をイメージしてみて、その100人の会議場で1人が喋っても全員寝てて、あの話を聞いてない人っていうのは安定的に生きてる人たちなんです。僕の潜在意識の人たちはみんなノリノリになってよっしゃ行こうで、次アメリカをマレーシアいいねみたいな形でよっしゃ賛成賛成ってやるわけですよ。でそういうふうな潜在意識の活性化してる人と、いや反対です、何言ったって反対ですっていうふうになる人といるんです、うん、これはだから心の状態がどれだけ死んでるか生きてるかにもよるんです
よ。うん、あ、じゃあやっぱり活性化させていることによって健さんの潜在意識もそういう状態になってるって、
うん、そうそうそう、ほとんどの人たちは危ないからやめとこうっていうふうに、はいはい、もう何が来たって聞いてないんですよ、はい、反対反対しかしないようになって、うん、これはだからひょっとしたらお父さんかもしれないです、お母さんかもしれないし、その99の中におばあちゃんもいるかもしれないんですよ、うん、なのでそういった状態で自分の心がいるっていうことに理解してもらいたいんです。一人でかやろうと思ったってダメなんですよ。この99人が盛り上がってこないと人生は変わらないってことですよね、まあ、それが僕の専門分野なんですけど。
あ、だから本当潜在意識ってものすごく大きいってことですよね、
まあ、ものすごくっていうか1対99例えばだとすると、それが大多数のあれを決めてるってことなんですよ。一人だけ盛り上がったってダメなんです、頭で盛り上がってもね。
ですね。そっか、潜在意識だから味方につけたいって思ってる人は多いと思うんです
よ
ね。
味方につけたいじゃない、味方なんですよ、危なくないための
味方なわけですよね。
そう、だから変化が素晴らしいっていうふうに99人が思えばそこから変化できるんですよ。
そっか、はい、
だこれはね、まあ、ちょっと今日は時間が足りなかったけど、もうちょっと深く話せば誰も納得できると思います。でこれができたらもう100人でどんどんどんどんイノベーションが起こせるんですよ。でもかわいそうに1対20だったらどんだけこの人たちが頑張っても最終的に否決されるから、
そうですね、
うん、何も変わらないっていう人生になっちゃってるんですよね。
ですよね。そっか、ということで今回は自分の潜在意識に気づく方法、健さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2019年12月号のゲストは社交家のデヴィ・スカルノ夫人です。さてデヴィ夫人は元大統領夫人ということもあって、社交界などとても華やかな暮らしをされているイメージというのもありますけれども、お父様が他界された後にお母様と弟さんを養うために仕事を複数掛け持ちをしたりと、人の3倍勉強して人の3倍働いて人の3分の1の睡眠でやってきたと。だからラッキーねって言われることはなんか心外よみたいなふうにおっしゃっていたんですけれども、はい、19歳でスカルノ元大統領とお会いになるわけですけれども、シンデレラストーリーと呼べるぐらい人生がガラッと大きく変化されたデヴィ夫人、その今回対談をされてすごく努力家の方だなっていう印象を多分多くの方が聞いていて思ったと思うんですが、でも大統領の奥様に選ばれるっていうのは容姿端麗な方っていうことももちろんですけれども、人として魅力があったっていう、そういう説得力があったっていうことじゃないかなって思うんですが、実際に対談をされてそういう魅力ってどういう部分だって感じられましたか？
まあ、努力家っていうとこももちろんありますし、なんかこう人間として可愛いんですよね。なので相当やっぱりスカルノ大統領は可愛いと思ったんじゃないですかね、はい、
しかもプロポーズの言葉も実際に出てきますけれど、はい、最高にロマンティックな言葉なんですよね。
そう、素敵ですね。やっぱりだから器がね、もう当然その伝説の大統領ですから器も相当大きかったと思いますけど、なんか映画のようなね、そのうち映画もできるんじゃないですかね。はい、
それではここで、対談の一部お楽しみください。
その大統領がご自分が、まあ、オランダの植民地下であった時にお母様が手のひらに 山になったお塩を乗せ、でそのお塩をこうずるりと舐めて一杯のコップの水を飲んで、それが一日の食だったということを聞きまして、え、大統領も同じ人間なんだ、私たちも戦争中は雑炊の具を線路脇の、食べられる葉っぱを取ってきて具にした、ああ私も大統領も同じ人間なんだっていうところで、私たちのこの策が取れたというか、そういう感じを受けまして、でその方から Please be my inspiration, Please be my strength, Please be joy of my life、私のインスピレーションとなり、私の力の源泉となり、私の人生の喜びとなってくださいって言われた時に、こんな美しいプロポーズは100年しても聞かれないだろうな、こういう言葉は滅多な人が話すことはないと思って、私はもう選ばれたんだ、選ばれた以上お仕えしようっていう気持ちにさせられまして、
すごい説得力ありますね、
はい、
すごいな、もう男性としてもものすごい方なんですね。
もう本当に慈愛に満ちた方でしたね。5回暗殺され損なったんですけど、5回とも許してしまいましたから。
なるほどね、まあ、でもそういうすごい方からプロポーズされたら、そのすごい光栄ですけど、逆にその怖くなったり自分には無理だとか、そういうのはなかったんですか？
自分には無理だというよりも、一生懸命勉強しました。もうインクの吸い取り紙のように、何でもかんで もう吸い取りました。もう勉強しました。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームハルシンさん、僕がおすすめの本は森博さんの面白いとは何か、面白く生きるにはという本です。社会に出てもうしばらく経ちますが、どう人生を面白くしていくかという面白いことの作り方を教えてくれる本でした。ここのところ思考停止気味になっていたので、この本がチャレンジすることの大切さに改めて気づかされるいい機会になったと思います、というメッセージです。
はい、
そして健さんの今週の一冊教えてください。
はい、社長の孤独力って本で、新谷悟さんが書いた本です。
はい、もともと健さんはお知り合いで、
そうですね、もう新谷さんとも10年以上前から付き合いがあるんですけど、ウィズビズっていうそのいろんな会社をなんていうのビジネスマッチングする会社で18万人、リストがあって、
はい、
ですごく面白いんですよ。18万人の人たちに、社長さんにアンケートを取って1000個の悩みを回収して、でそれを10の、ジャンルに分類して、でその社長さんが一番最も悩んでる、ものを書き出した、やつなんですよね。で非常に面白いのがここで社長になって分かったことが2つあります。1つ目は社長という仕事は本当に孤独、2つ目は会社というのは問題が1つ解決してもすぐにまた別の問題が出てくるっていうので、その悩みがここに全部書いてあって答えも書いてますよっていうのです。非常にだから経営者にとってはものすごい面白い本なんじゃないかなと思いますね。
じゃあ健さんご自身も読んでると共感できる分ってたくさんあるんじゃないですか？
そうですね、そう本当にそうだなって思うことがいっぱいあるので、特に会社を経営されてる人にとってはすごい役に立つんじゃないですかね。新谷さんってすごい賢い人でシステマチックに考えるのが得意な人なんですよね。僕は最もあった中で最も賢い人の一人なんですけど、そういう意味で経営者向けにネットメディアの事業をされてるんです。
ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊募集しています。dearken@ieoffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーでした。 それでは健さん、今週の名言をお願いします。
経験とはあなたに起こったことではない、起こったことに対してあなたのしたことである。オルダス・ハクスリー。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。先ほどのね、その潜在意識で1対99人の、はいはいはい、議会の様子って考えると本当に分かりやすいなって思うんですけれど、はい、じゃあどうしたらその99人が否決って言ってところをそのうまく誘導していくにはどうしたらいいんですかね。
一つには僕イメージだと思うんですよ、例えばその今ある状態から僕はベストセラー作家になるっていう、世界的にね活躍する人になるってことを決めてるんですけど、その時まだなってないわけですよね、
はい、
でここからやらなくちゃいけないことが結構いっぱいあって、でその How っていうかどうやったらいいのか、さっぱり分かりませんけど、なんかそのなった時のイメージっていうのは常に持ってるんですよ。だから未来を先取りしてるというか、もうドバイで公演してる、フランクフルトで公演してるっていう、そういうイメージを自分の頭の中に持って、でそしてそういう人間として今ここにいるんです。だから僕の半分ぐらいの本体は未来にいるんですよ。未来とつながってるんですよ。でそうするとここから変化していかなくちゃいけないわけじゃないですか。でもそれも含めてよくわかんないけど面白そうっていうふうに99人がちょっと楽しんでるんですよ。だから変化したら絶対死ぬぞって、今の会社辞めたら死ぬぞって思ってる99人がいるのか、なんかよくわかんないけど99人がよくわかんないけど面白そうじゃない、やってみようよっていう99人から全然違いますよね。
うん、
でそういった意味で未来のエネルギーとつながって絶えずこう行ったり来たりしてると、その100人全員がよしやってみようよって、全員がそっちに意識が集中できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
よくその引き寄せとかで今そうじゃなくてもあたかもその状況、今健さんおっしゃってたようなそういう状況の自分であるとかっていうのはそういうことなんですかね、
と思います。それをやることによって、なんか実際にそうなってもあれなんかこれ何年か前からこの状態だったわみたいになるんじゃないかと思うんですよ。
途中例えばでも違うじゃんっていうささやきとかが出てきちゃったり
する、だから今違うのもちろん出てきます。違うのは当然なんです。まだなってないんだもん、だから今なんかそっちになり中っていうふうに思えばいいわけで、
はい、あそうするとそれも一つの方法として99人が王っていうふうに同じ方向で行くぞみたいな感じになってくきっかけになるわけです、
ね、そうでもねやっぱり行動を起こして一人一人を説得していかなくちゃダメなんですよ。
そこが大きそうですよね。
そうだから一人だけ盛り上がってよし行くぞとかね、そのなんかパートナーゲットするぞと思ったって99人がいやだって前回も無理だったじゃんとかって言うと
そうそう、ね、
やっぱ盛り上がらないわけで
ですよね、
だからそれを自分が、だから自分が言ったことはやるとか、っていう風な形でだから自分を裏切らないってことをやらないと、自分が言ったってダメだなと思う時はもう一人が盛り上がってるけど99人はしらけてるみたいな、
そうですね、
そういう状態になってたらやっぱり難しいでしょうね。
そうですよね、はい、まあ、でもそれぞれの立場できっと自分のじゃあ本当の潜在意識の声ってどういう状況なんだろうって考えるきっかけにもなったんじゃないかなって。
そうですね、ほとんどの潜在意識は変わるな、変化するな、とにかく生き抜けっていうすごいサバイバルモードなんですよね、だから怖いんですよ人は、と思ったらいいと思います。
はい、さてこの番組ではあなたからの番組への感想、また健さんへの質問などもお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本もプレゼントしています。ということで健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健から直接1年間学べるプログラム、本田健メンタープログラム2020が2020年の1月からスタートします。中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムが1月よりスタートします。詳しくは本田健公式ホームページや Facebook よりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。不思議。